この3章のところにはイスラエルに敵対する者を滅ぼすべきこと、そしてまたこの祈りについてもこの3章には重要なことが出てきます。一節のところにこのバシャンの王オグがこのエレデで私たちを迎え撃つために出てきた。このオグはまたイスラエルに敵対するものであったわけです。迎え撃つ、攻撃してくる、滅ぼそうとする、そのことに対して神様はこの先のアモリ人の資本にしたようにそれらのものを打ち滅ぼされなければならないということを命ぜられたわけです。そしてこのイスラエルは戦い勝利をする。6節のところを見るとこの聖絶という言葉が出てくるわけです。それは神様が滅ぼせと言われたものを滅ぼすということであるわけです。それはもう完全にこのイスラエルに敵対し、言うなればもう神を敵とする、そういうものに対してこの聖絶という言葉が使われているわけです。それは決して人間の勝手な思いや自分の願いを遂げるために敵を滅ぼすというのではなくて、神様に敵対するものに対して神様はそれをなせということで、こういう聖絶ということが旧約聖書の中に出てきています。ですからこのアモリ人の王や、そしてまたこのところにはバシャンの王オグが滅ぼされる。そしてこのバシャンの王オグは11節を見るとその寝台、鉄の寝台があったんですけれども、長さが9キュビとおよそ4メーター、そして幅が4キュビと幅が 1.8 メートル、もうこれはすごく大きな鉄のベッドであったわけですけれども、まさにそれはもう巨人であり、そしてまた言うなればゴリアテのような、もうそのような人物だったんではないかと思われるわけです。ですからそういう者たちを滅ぼす、そうしなければならなかったということであるわけです。そしてその地はまた12節を見るとルベン人とガド人、また13節にはマナセの半部族、イスラエル12部族のうちのルベンとガドと、そしてマナセの半部族にその土地が与えられる。彼らはそこに住みたいということを願ったわけです。そしてそれでモーセは神様に祈って、そしてそのところを与えるということになりました。しかしその時に彼らはこのヨルダンの西の地、すなわち神様が約束されたその土地を取らなければならない。ですからこのヨルダン川の東側にとどまっていてはいけない。もうその西側に攻め込んでいく時にはもう真っ先に先頭に立って、そして西側の約束の地を取るようにということをこの命ぜられた。彼らはそのことを成したわけです。22節に神様が励ましを与えてくださって、あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだと言われたわけです。ですから先のこのバシャンの王オグももう巨人であったんですけれども、なぜ倒すことができたんだろうか。それは、あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ、主が先立ってくださり戦ってくださる、そして勝利を与えてくださる、それがもう神様の約束であったわけです。 そしてイスラエルの十二部族たちは約束の地で住むということになったわけですけれども、まあ、先のルベンとガド部族、またマナセの半部族が東側に住んだんですが、しかしそれは決して神様が約束されたというところではなかった。まあ、彼らはもうこっちに住んだ方がいいと言って、そこで、まあ、住むことになったんですけれども、しかし後々、この、イスラエルは侵略を受けるんですけれども、もうそうした東の方から攻められてくる。言うなればもう災いを彼らは受けなければならなかったというのが後になって出てくるわけです。それはアブラハムと甥のロトが土地を選ぶときに、ロトは低地の肥沃なところを選んでそこに住んだというのとよく似たことではなかっただろうかということを思わさせられるわけです。ですから私たちはたとえ困難であったとしても、やはり神様の御心に従っていく。そしてそのところに神様は必ず勝利、祝福を与えてくださるということになるわけです。そしてその後23節以降に、このモーセの祈りが出てくるわけです。モーセはまた約束の地に入りたいと願ったわけなんですけれども、26節を見ると、しかし主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。まあ、モーセの願いは残念ながら退けられたわけです。それは先にこの岩に命じて水を出せと言われたのに、彼は従わなくて、この岩を打って水を出すということをやってしまった。そのことのために彼は約束の地に入ることができない。またこのところでももう入らせてくださいと25節で祈ってるんですけれども、残念ながらその願いは聞き止められなかった。しかしこういうことはまた新約聖書にも出てくるわけです。まあ、パウロは目を病んでいて、私の目を癒してくださいと3度も祈ったんですけれども、残念ながらその目は癒されるっていうことはなかったわけです。しかしその代わりに神様は、私の恵みはあなたに対して十分であると、それがもうこのモーセ、このパウロに対する答えであったわけです。我が恵み何時に足れり、まあ、私たちもその御言葉によって励まされるっていうことがあるんではないかと思います。いろんな困難や苦しみを私たちも受けますけれども、しかし神様の恵みは十分である。そしてまたモーセも神の友としてイスラエルを率い約束の地に入らせるわけなんですけれども、彼は残念ながら入ることはできなかった。しかしピスガの頂からその約束の地を彼は見ることができたわけです。まあ、イエス様でさえもゲセマネの園でこの杯を私から取り除いてくださいと祈られたんですけれども、その杯を受けなければならなかった。十字架において命を捨てる。しかしイエス様はそのことも本当にこの自らが喜んで成し遂げていかれた。このことがあったからこそ私たちは救いに預かることができたわけです。またイエス様は、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、そのことを言われたわけですけれども、モーセもまたパウロもこの世においてこの世の栄光を受けることはしないで、彼らは天の御国の栄光に預かった。私たちもいろんな苦しみや苦難がこの世ではあるわけなんですけれども、しかしもうそれにはるかに勝るところの神様の栄光、祝福を私たちは天において豊かに報いを与えていただくことができるわけです。私たちはそのことを信じて、そしてまたあらゆる困難、そしてまた神に敵対するものに対して打ち勝っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。